うございます。今日は腕をうまく上げるとお腹と呼吸が戻る話というテーマを繰り広げていきたいと思います。南青山であらゆる動きのベーシックボディチューニングやってます、パーソナルトレーナーの内田彩です。おはようございます。今日は今6月20日かな、土曜日なんですけれども、朝の7時、なんと私とうとう早朝覚醒がマックスで今日4時45分に起きちゃいました。もう夜が持たないんですよね、この時間に起きちゃうと。昨日は6時ぐらいからダンスして8時に帰ってきて、10時には寝てたね。まあ10時に寝るということを考えたら4時45分に起きてもなんだおかしくない。どうですか皆さん、皆さんは何時に起きてますか。多分ね、6月21日日曜日が夏至なんですよ。夏至ってやっぱりこうエネルギーが一番こう上昇してマックスになる時じゃないですか。あと日も長い、だから一番ねエネルギーが上昇して早朝覚醒しちゃうっていうのはまさに宇宙と共に生きていると思う。あと自分の傾向として思うのは、ストレスがかかればかかるほど私は朝方になってくるんですよね。本当に子供の時から記憶があるのは、わかんない、中学受験の時とか朝早朝起きて勉強してた。ウゴウゴルーガを見ながら、なんか再放送だか何かのウゴウゴルーガが5時とかそれぐらいからやってたんですよね。それを横目でチラ見しながら勉強してた。ダメじゃんね、テレビ見ながら勉強したら記憶があるので、なんかやっぱり自然と朝仕事をするようになる。ヘルシーだと思います、その方が。やっぱり夜考えてることと早朝考えてることってもう全く質が違うし、人間として朝方の人は特に全然クオリティが違うんですよね。夜できなかったことは大概朝できるから、夏至まではこの早朝覚醒で行ってね、夏至は陰極まって陽となる、陽極まって陰となるか、こっちですね、陽極まって陰となる、だからこっから陰のエナジーが流れてくるので寝たいね。夏はゆっくり寝れるような環境をなんとかして整えていこうと思います。さて今日は何を話したかったかというと、そう、クライアントさんとレッスンしててありありとそれを感じたことがあったので、今日はこのタイトルの通り、腕をうまく上げるとお腹が戻るっていうのは何かというと、お腹が、まあ、いわゆる分かりやすく言うと下っ腹がへこむってことです。多くの方がそれに悩まれていたりすると思うんですけど、お腹がね膨らむ閉じるっていうのは悪いことではないと私は思っていて、息を吸った時に広がって吐いた時にグーッと押し出されて腹圧で返ってくるっていう、ずっと出っ放し、ずっとへっこみっぱなしっていうのがやはり良くない何かが起こってるっていうことなんですよね。で先日来たクライアントさんとレッスンしていて、まず初めに思ったのが、呼吸がね逆になっている、これをパラドキスカルブリージング、逆腹式呼吸なんて言ったりするんですけども、普通の呼吸って息が吸った時に横隔膜が下がります。よって下の横隔膜より下にある内臓が押し出されて下っ腹がこう広がるような、まあ、出る、で今度息を吐いた時には横隔膜が上がります。上の内臓、横隔膜より下の内臓が、横隔膜が上がることによって元ある位置にグッて戻ってお腹が縮んでくる、戻ってくる、これの繰り返しがいわゆる腹式呼吸、リラックスした時の安心感のある呼吸と言われていて、その安静時でもそのクライアントさんがなんか呼吸が逆になるなと思って、どういうことが起きてるかというと、吸った時に何も起きない、 横隔膜というか溝落ちをぐっとずっと固めてらっしゃるので、胸郭がまず広がらないんです。肺も広がらないんです。そうすると下っ腹も何も変化が起きない、広がらない。で吐いた時にハッてハッてハッてこう力で押し出すので、お腹がどちらかというと出る、うん、これ逆なんですよね。皆さんも今ナチュラルに呼吸してみて、うん、どっちになるか、まず自分がねどっちになってるか確認するといいかも。結構すごく細い女性とか、あのモデルさんとかそういう方たちが多くて、上半身が華奢の人、うん、いわゆる固めてる方が多いと思う。でそういう人ってやはり胸郭を固めがち、肩が固めがちなので、最近の私のテーマ鎖骨とか肩甲骨をうまく動かすっていうことをテーマで、ラジオでもインスタでも話してると思うんだけど、手をね上げるときに肩ごと一緒に上がっちゃうんだよね、うん、腕をうまく上げるっていうのは何かというと、鎖骨がうまく回転して肩甲骨が、横に開いてって、肩甲骨の下角が上方回旋して肩が下りたまま、肩と耳首の距離が長いままうまく上げられると、何が起こるかというと、腕が肩のジョイントから抜けないでセットされたまま行くということは、前鋸筋も働いて僧帽筋も働いて胸郭ごと上にうわーって引き上げてくれるんですよ。そうそう、いつか話したよね、キリストのあの貼り付けの刑の時も、あ違うか、ちょっとごめんそれ話混乱する、とにかく胸郭を上にうまーく引き上げるんですよね。でそうすることによって、一番これで大事だったのは、あの溝落ちが解放されるんですよ。本当にね、溝落ちを緩めるって大事ですね。あの先日ハワイに行った時に、あのプールにプカプカ浮いて背を泳ぎ、腕を回さないでバタ足だけはするが、とにかくプールに長時間浮いていようってことを毎日やって得得したんですけど、あこんなに溝落ちって力を抜けば浮いてられるんだっていうのが、結構私のあのトレーナー人生を変える出来事で、抜けるったってそこそこでしょう。やっぱりね怖いんですよね、腹筋が抜けきっちゃうんじゃないかとか、腰が抜けるんじゃないかっていう気持ちがきっと私の中にはあって、ある程度入れとくっしょみたいな気持ちがあったと思うんですよね。でもあ、こんなに人って溝落ちは抜いていい、溝落ちが抜ければ抜けるほど下腹部があのちゃんと力が入ってくるんだってことを得たばっかりだったので、その背泳ぎの形を床で撮ってもらったんですよ、うん、で彼女の、そのクライアントさんの話に戻りますけど、クライアントさんの溝落ちをなんとかして緩めたいなと思って、初めちょっとストレッチを大きくしてみたんですね。いわゆる、ダウンワードフェイシングドッグのダウンワードアップワードフェイシングドッグか、あのプランクからお腹落としてってグーってちょっと反る感じ、伸びそうじゃない水落ちとか、あとサイドアーチとかもやったんだけど、うん、全然外側、うん、なんかあんまり動くことはできてるんだけど、あもっと中がロックしてるんだなっていう、中まで伸びてない感じがして、あこのアプローチじゃないなと思って、もうこれは体の外側の動きはやめようと思って、本当にあのプールの上に浮いた時と同じ状態、床の上に上を向いて寝てもらったんですね。で足の裏でしっかり床を押してもらって、足の裏を何言ってんの、足の裏で壁を押す、だから足の裏と壁が設置してるので壁を押すって感覚は出てくるんですよね、うん、でそれでいわゆるこの私が今口うるさく言っている鎖骨と肩甲骨を正しく動かすことによって腕を上げていくっていう万歳ですよね。万歳した状態で水に浮かぶような感じで、うまく腕を上げていくっていうことを何度かやってもらって、 呼吸をしたら逆腹式呼吸だったのが本当腹式呼吸のシンプルなものに戻って、あ、すごいな人体って、あの私が感動した瞬間でした。結局あのパラドキスカルな逆腹式呼吸って何が起こってるんだろうって自分も悩んだんですよね。だって息を吸った時に絶対お腹って膨らむ気がしない、でも息を吸った時に何も起きなくって吐いた時に膨らむってかなり大変な負荷が体にかかって、吐いた時にさ、ちょっとみんな咳した時にバコンってお腹を膨らますとおしっこ漏れちゃいそうになりませんか？あ、すいません、いきなりですけど、横隔膜がロックして動かないってことはその蓋、そこである骨盤底もロックして動かないってことなんですよ。で、横隔膜を詰め込んでると下腹部に思いっきり下腹部というか骨盤底に腹圧がかかるから、それこそ尿漏れとか、まあそれだったらまだしも子宮脱とかそういうこと、あとまあそうだね、腸が出ちゃうとかね、そういう脱腸か、そういうことも起こりうることなんですね。だから非常に気をつけた方がいい状態で、じゃあなんでね吐いた時にお腹が膨らむんだろうっていうことをまたちょっと掘り下げていくと、やっぱり吸う時に溝落ちが広がる、緩んでないから、吸う前に溝落ちとこう腹壁、お腹が先に固めてるんだよね、ぐっと。だから吸気の圧が下に逃げられない、横隔膜が要は下に下がらない。その後吐く時にそのロックがちょっとほどけるんです。でも腹部が前にボンと押し出されちゃう、つまり吐いたから膨らむっていうよりは吸う時に引き込んで固めすぎた反動が吐くときにボンって前に出ちゃうってことなんですね。うん。いや、結構面白いなと思って。吐いたときにお腹が膨らむのは吸うときに水持ちを固めてお腹を引き込んでしまってるから。だからその固めた元が反動として吐くときに押し出される。だから相当力でやってるってことなんですよね。うん。でも呼吸ってなんだっけな。1日2万回ぐらいするんですよ。なんかこういう負荷がかかってることを1日2万回もやってたらそれは体も疲弊するというわけで、ね、こういう小さなことじゃないんだけどね、めっちゃでかい大きいことが体を疲れさせる原因でもあるなと思った。とてもいい案件でした。いつもクライアントさんの体からいろんなことを教えてもらってます。ありがとうございます。そして私のインフォメーションになりますが、ちょうど昨日かな、一昨日かな、インスタで宣伝をスタートしました。今回はね、オンラインクラス、ナイトクラスです。夜の方が出やすいよっていう人も多いのかなって最近思って、夜の方が人が集まるんだよね。なので、設定が6月29日の月曜の夜8時からです。でもちろん当日参加できなくても、リアルタイム参加できなくても、後からアーカイブでゆっくり自分のタイミングで見ていただいてもいいっていうのがこのオンラインレッスンの最大のメリットじゃないでしょうか。今回のオンラインレッスンのタイトルは揺らぐ鎖骨、滑る肩甲骨。なんかアンニュイな感じがいいんじゃないですかね。夜のオンラインレッスンなので、そんなにアクロバティックなことなんてする予定はなく、どちらかというと最後は今回のね、腹式呼吸に取り戻していくような、呼吸とかボディスキャン系にまた落としていきたいと思うので、夜寝る前に本当最適だと思います。だから言い換えるならば、揺らぐ鎖骨、滑る肩甲骨を意識して腕をハンズアップできるようになったら、胸郭もうまく引き上げられて腹がへこむっていう今日のテーマね、で呼吸も戻る、そういうことにつながっていくと思います。本当日常の生活って腕を上げることって、あんまりなくない？パソコンだっていつも手下に下げてるし、腕を下にブランと 下げてる時間が長ければ長いほど、やはりあのこの横隔膜の収縮、みぞおちのロックも、うん、強くなってくると思うので、ぜひ腕を正しく、うん、気持ちよく上げるってどういうことだろうっていうことを知りたい方はぜひご参加ください。ぜひエントリーしてください。絶賛ご予約受付中です。ということで、明日はね、夏至なので、皆さんちょっとそんなことに思いを馳せて、上げたエネルギー明日から下げていきましょう。ではでは、素敵な週末をお過ごしください。また明日。